子育てや家族とのコミュニケーションに使える話題を提供しています、ポシブルラジオです。それではこの番組のパーソナリティをご紹介いたします。
はい、体験教育課の佐藤陽平です。よろしくお願いします。
はい、司会進行は元教師の森亮太です。よろしくお願いいたします。それではですね、今日のトークテーマなんですけれども、今日はですね、今政府でも検討を始めたと言われている、9月の入学ということで、9月入学に向けた今取り組みが世間的には始まっております。では私からですね、まず最初に社会的にどんなことがメリットやデメリットがあるのかということをご紹介いたします。まあ社会的なメリットとしては、学力保障で今コロナウイルスの影響で4月より、なかなかですね、学校が進んでなくて、学力保障の面ではいいんじゃないかということで、9月入学にした方がいいんじゃないかというメリットの1点と、あとは国際基準に合わせるということで、こちらはですね、9月10月に、入学式をやっている国を紹介しますと、アメリカ、フランス、モンゴル、カナダ、ベルギー、ロシア、イギリス、トルコ、中国、ナイジェリア、カンボジアと、世界各国で9月入学が主流なところ、3月4月入学は韓国や日本、パナマといった少数に限られているという面があります。これは世界基準に合わせると、まあ、今まで、9月に入学するのに、留学生の方がですね、ちょっとラグがあったということですね、今までは。で、一方デメリットとしては、入試制度どうするのというのが大きなところがあります。そして社会全体の流れを考えると、まあ今日本ではですね、古くも100年前から年度制度というのを取り組んでいるので、まあ会社とかそういう社会負担、家庭負担の増す面もあるんじゃないかということ、そして幼保の接続に関して小学校入学に合わせるときにちょっと課題があるんじゃないかということが挙げられています。さあ、こういったことを面、いろいろとちょっと返しまして、陽平さんとちょっと語っていこうというのが本日のテーマです。
はい、このどっちがいいと思う？
いやー、僕もいろいろちょっとですね、メディアの方の意見とかもね、ちょっといくつか出てきたので、まあ拝見してますと、僕なんかやっぱ野球が好きなので、うん、プロ野球の人が言ってたやつだと、選手の旬が落ちるんじゃないかと。今までのその大会基準に合わせると、ですし、やっぱりプロ野球のシーズンっていうのは春先開幕して、秋口に終わるっていうのは主流で、これ季節を冬シーズンにするってちょっと難しいので、どうしてもね、ってなると学生さんとか、やっぱスポーツですよね、サッカーもそうですけども、に関わる人たちはちょっと厳しいかなとか、あると、うん、まあ現実面ではちょっと取り組みがしづらいのかなということで、そこら辺がまあ反対というかちょっと懸念してますね。
僕はね、子供のことを第一に考えると9月がいいかなと思うんですよね。さっきの言ってた留学しやすいっていうのは、
はいはい、
このこれからのキーワードにはなるんじゃないのかなと思ってて、
そうですね、
そう、やっぱりこう留学しづらいっていうのは学びのチャンスを失ってるわけですからね、できるだけ世界基準と合わせるチャンスが今あるのかなとは思ってはいるところですね。
まあやっぱ僕なんかも小学校の教員をやってた時なんかは、まあ小さい子ですと、その4月生まれと3月生まれの子ではね、1年ぐらいの差があってとかっていうこともあったので、まあどこに合わせるかによって、みんな結局そこがね、基準点が変わるだけなので、あるにはあるんですけども、まあね、こういうタイミングじゃないと体制を変えていくっていうことを考えるにはチャンスがなかなか巡ってこないのかなっていうのはやっぱ思いますよね。
そうそうそう。あのね、先日ですけれども、はい、次男にね、僕があの社会の先生をやってみるっていうね、社会の先生ごっこをやったんですよ。
お、
いかに社会を楽しく面白く伝えられるかと思って、はいはい、あの教科書をざーっと見てね、でまずやったことは、歴史の法則を伝えたら面白いんじゃないかと思って、歴史とはまずね、平和で文化、不満で戦い、新しい制度の繰り返し。
ああ、はいはい、そうですね、言われてみると。
うん、この3つさえ知ってれば、あと全部の歴史にそれ当てはまって、その考え方で教科書を見ていくと、あ、言い方が違うだけで、同じことやってんだなっていうのが分かるよっていうような説明をしたの。で、その後教科書を読ませていって、テストみたいなね、やったら満点なんですよ。
わお、
なんかいかにこうシンプルにして、ああこれも当てはまった、そうだそうだ、平安はこう言うけど鎌倉はこういうふうに言って、言い方が違うだけなんだみたいになると、すごく分かりやすくなったんですよね。でここで言いたいことは何かって言ったら、はい、日本って実はその中でも分かるのが、世界から学んで独自の文化に発達してるんですよね。 結局小野の妹子も留学生ですよ。
まあそうですね。
ねえ、いろいろこう外に行って学んで日本に戻ってきて独自の文化を作っていったわけでしょ、
うんうん、
そしたら今回も9月になるメリットっていうのは、僕はやっぱり世界を見れるチャンス、留学ができるというふうに考えた時は、日本の中でね、今4月って言ったら世界の中でもおかしなシステムなわけでしょ、
うん、
だとしたら世界に行きやすいシステムを子供たちのために作ってあげるならば、今いいチャンスなんじゃないかなというふうに思うわけですね。
まあ、僕がさっき懸念したところはね、スポーツに関して言うとっていうことなんだけども、まあそれもやっぱりそこに合わせていくっていうことをね、同時にしていけば問題ないところもあると思うので、まあやっぱどこに照準を絞って何のためにやるかをきちんと練る必要があるっていうのは、そういうことなんでしょうね。
そう、うんうん、あとこういうこのデメリットはいっぱい出てくると思うの、
はいはいはい、
うん、まあよく言われるけど、できない理由を挙げるよりもできる理由をって言いますけどね、やっぱ現場は大変なんじゃないかなって正直思うわけですよ、
うんうんうんうん、
でも今回のこういう大きな判断をするときに何を軸にして考えたらいいかって知ってる？例えばまあ今回みたいに大きなこと変えるわけじゃない、
うん、
どういうふうにしたら変えられるのか、
まあ、ちょっとこの答えになるか分かんないですけど、うん、僕はまあやっぱりそのコロナで遅れた影響で変えるとかではなくて、うん、今あの洋平さんがおっしゃったようにその国際基準に合わせて、まあ、チャンスが増えるような、まあ、その教育の観点でいうとチャンスが増えるようなことを重視するっていう施策だったらみんな納得できると思うんですけど、
そうね、
なんかこう打算的な9月の入学にした方が学力保障ができるんじゃないかとか、うん、そういうことだとちょっと嫌だなと思っちゃいますよね。
そうそう、こういうね大きな変化の時、改革の時に大事にしないといけないのは、
うん、
誰のために何をするかという志なんですよ、
うんう
ん
う
ん、これが最初に来ないとどっかで行き詰まってしまうわけですよね。
うん、
例えば今子どもたちの未来のために今変えていこうということですよね。
うん、
でこうそういうことを考えてやっていくと、人には必ずどこかでそんなことをすると面倒くさいとか、
うん、
大変だとか、そういうことが先に出ちゃうわけですよ。
うん、はい、
で自分の楽を選ぶことで子供たちのそれ可能性を潰してるわけでしょ、
うん、
でそれ結果的に日本の社会は弱くなるわけじゃない、
うん、
でだから自分がいかに楽にするかとか、大変だからそれはやめようって言って反対運動をするっていうのは、自分たちの社会の首を絞めてることにつながるっていうことですよ。
はい、
で自分の楽を軸にするとそれだけ判断を間違えて悪循環になることが多いから、なんかそういうことが今までの日本社会を作ってきたんじゃないかなと思う。いろいろが行き詰まって政治も信じられないとかね、こうそんな空気になってるじゃない、
はい、
それはもしかしたら自己保身とか私利私欲が元でやってきてるから、こういうなんかもう行き詰まり感、閉塞感みたいなものがあるかもしれないんだけど、なんか今こそそれを脱却するチャンスにしてほしいなっていうふうに思うんですよね。自分の楽を優先することが当たり前になってて、なんかこう本当に変わるべきタイミングを失ってる、
はい、
うん、タイミングを逃すから、
うん、
だからこう今こそ変えてほしいなと思うね。
まあ、やっぱりその、ね、今回コロナウイルスが発端となってはいますけども、まあ、議論すべきすごく大きでな、ね、重要な問題で、まあ、一回ね東大もチャレンジしたことがあって失敗したというか、なかなかうまくいかなかったっていう、まあ、現実的なことにはならなかった。今回はもう現実的なことにちょっともう一歩踏み入れないといけないよねっていう空気感が強いと思うんですけど、今洋平さんがおっしゃったようにそういう大義というかね、そういうところを大事にしないとやっぱ本質論からずれちゃったら、なんかこうね、道としてやっぱり開けてこないですよね。
もちろんね、これもずっと考えられてきてたでしょ、
はい、
あの9月はどうかなっていうのがあったので、はい、うん、やっぱそういう準備は文科省さんもそうだし、あの国でも考えられてきたことだと思うのね、はい、だから、本当の子どもたちのためにどうあるべきかっていうのはやっぱり政治家の皆さんも考えていると思うし、いろいろあったりするやろうけれども、やっぱ志持っている人たちもいるのならば、そっちに向けた議論で現場にも勇気を与えてプラスになるんだっていうことを伝えてほしいなと思いますね。
どうでしょう、まあ、ちょっと予測になってしまいます。現実的なところで言うとやりそうですかね。
僕はね、やると思います。
お、9月入学になるということなんですね。
そう、うん、
まあちょっと今年の子たちに関して言えば、ね、入学とかってことに関して言えば結構なんか振り回されてる感じがしますけど、うんうん、まあ後々のこのね、流れの中で日本があの時こうやって踏み切ったことは良かったねってなるような、そういう方向性でね、教育の議論を進めてもらえるとすごくいいなと思いますよね。
そうですね。うん。でも今、その、コロナだからっていうこともあるんだけれども、はい、この大切なことを考えるチャンスは危機の時にしか考えないから、だからそういう準備をしてきたことも、あの今に集中させてね、本来あるべきことっていうことを皆さんで議論することが大事だし、この話題をね、子どもたちも話をしてほしいですね。
そうですね。
家庭でね、仲間内とかでもね、
オンライン化も進みますかね、これで。
オンライン化も進みますよ、そしたらもうできることがどんどん増えていきますからね、僕なんかあの子育てをするなら自然体験させるところがいいと思ってましたけど、
はい、
これオンライン化が進んだら、まあ、あのたくさんの親御さんがもう田舎に移住しちゃえばいいと思うんです。
はいはいはいはい、はい、
でたまに出張に行ったりしてね、で都市部での仕事をしながら、でも教育は自然体験ができるところで親子で住めるって、もうそれ現実にできるんじゃないかなってみんな気づき始めますよね。
まあ、やっぱその暮らし方も含まえて、こういう社会の大きな流れの中でもまた変革が出そうだというところで、いろいろ考えていく機会になりそうですね。
はい。
はい、ありがとうございました。この番組はですね、スマートフォンアプリのラジオトークでも聞けますし、そして YouTube、それから、ポッドキャストでも聞けるようになっておりますので、まあ、いろんなメディアからですね、アクセスしやすくなっておりますので、ぜひお聞きください。では今週もありがとうございました。
ありがとうございました。